そしてその言葉にならないようなうめき、それを喜んで聞いてくださる、受け入れてくださる神様を喜び祈るべきではないか。もちろんみんなの前で祈る祈りっていうのは個人の祈りではなく代表の祈りですから、まあ、自分の思いを自分のうめきをわーって祈るのはまた違うので、だからそういう意味でだったら書いたものを祈るのはいいんじゃないでしょうかと。でも時にはその自分のではない、みんなのその、例えば今コロナだからどうしたものか、さっき最初に私が言ったようなその、じゃあ礼拝に行っていいのか行ってはいけないのかっていう、本当にわからないでうめくものです。でどれが正しいかやっぱりわからない、それを全て受け入れてくださるんだ。何が正しいかさえわからない、本当に私たちは羊です、一匹の羊です。主よどうぞお答えください、それを喜んで受け入れてください。実をもとにして作られた三浦綾子さんの塩狩峠、その主人公の青年、長野青年は幼い頃、大体その時代の人はみんなそうでしょうけど、キリスト教をいわゆる八十教と言われていた時代ですから嫌いだったんですが、ところが、まあ、就職してからキリスト教伝道師の路傍伝道に耳を傾けるんです。そうしてキリストの愛を知るわけです。キリストはこの世の全ての罪を背負って十字架にかかられました。今まで聞いていない、本当に食わず嫌いのように嫌っていたんだな、そんな素晴らしいお方であるならば信じたい、信じよう。でそれでその伝道師に私は信じますと、伝道師は鋭く見抜くんですね。まずイエスを神の子と思いますか、もちろんです。でキリストに従って生活しますか、こんな素晴らしい方にどうして従わないんですか。でも君は一つ忘れているというんです。なぜイエス様が十字架にかかったのか。いやだからこの世の全ての罪のためでしょう。そうなんですが、あなたの罪のためでもあるんですよ。キリストを十字架にかけたのはあなた自身でもあるんです。分かっていますかっていうと、長野青年はとんでもない、なんで2000年前のキリストを僕は十字架にかけたんですか。でそれで伝道師は、それではあなたとキリストは何の縁もゆかりもない人間となってしまいますよ。でそれでどうしたらいいですかという長野青年に、では聖書の中にあるどの言葉でもいいですから、その書かれている命令を徹底的に実行してみてくださいとチャレンジを与えます。それで長野青年はイエス様が聖書の中で最も大切な教えの一つと言われた、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これを実行しよう。そしてこの職場の中で人のお金を盗んで辞めさせられてしまうような、まあ、そんな危険な状態にある同僚に真の友人になろう、もういろいろと働きかけるんですが、逆に嫌な顔をされる、反発ばっかり。それが積み重なっていくと、長野青年、自分がこれだけしているのにと怒るんですね。そしてはっと、これだけしているのに、完全に自分が正しい人間として上に立っている、自分は変わらないで相手ばっかり変えようとしている。あなた自身のように愛すようになっていない、本当に自分がそんな罪を犯したらどうなる、どんな気持ちなんだという、その人を自分自身と全く思っていない、この隔たり。じゃあ思えるかっていうと思えない。 そこで本当に自分は罪人である、そうして、自分がキリストを求めていたのは全く違っていたと、本当にこのパリサイ人、律法学者のように、私は正しい人間だ、でもイエス様はもっと正しい、そのイエス様のようになりたい、全く思い違いをしていたと。私こそこの方の十字架が必要です。そうして洗礼を受け、その後は彼がたまたま乗っていた列車が暴走してしまう、機関車が外れ、客車が暴走してしまう、そうした中で彼はハンドブレーキを必死に動かすんですが、止められない、と祈って自分の身を投げ出し、その列車を止める。その時の中の青年の年齢はイエス様が十字架にかかられたのと同じ33歳だったと言われます。その時最初にはできなかった、隣人をあなた自身のように愛せよ、しかし彼はそれを聖霊によって実現するものに変えられたのです。自分が正しいと思っていた時には、本当に神様に受け入れられるということが分からなかった長野青年が、罪が示されて救いが必要であることを認めたその時に、神様はどうして私たちを探し求め、十字架にかかられたか、そしてその愛に生きるものに変えられていったんです。間違いなくその時に99人の正しい人のためよりも大きな喜びが手にあったことでしょう。今一度私たちも自分自身にどれだけの愛が注がれているのか、私はどのような人間になるのか、しかしそのゆえにそれとは正反対のものがふさわしいと思われるものにさえ神様は愛を注いでくださる、そのことを、その愛を刻み込んでくださって、私たちを悔い改めに導いてくださる、そのために受け入れてくださる、どこまでもどこまでも私たちを探し求めてくださる、その方を信じるものとならせていただきたいと思います。そして今なお失われているその人たちがたくさんあることを思い、この教会はまたそうした人々を神様と共に喜ぶものとなりたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様に受け入れられる人はどんな人であろうか、私たちもしばしば思い、いろいろな思いを持つことがあろうかと思います。その時にあなたは99匹を野に残していなくなって1匹を見つけるまでは探し歩かないでしょうかと、そのように語ってくださいます。この日本はいなくなった羊が1匹どころか99匹がいなくなっているような、そのような状況の中、主は1匹1匹を尋ね求めておられることを思います。それゆえに私たちは大きな無力さを常に抱えている、そのような思いがありますが、主よどうぞそのあなたご自身が何よりもそのことを悲しみ、しかしそのような中で救われてあなたに会う者たちを 喜んでおられることを覚えしようとか、なおその喜びがさらに大きな喜びとなるように、一人が一人でも救われるなら大きな喜びがあるということを覚え、あなたのために共に出せであるこのとならせてください。そして多くの人にそのように神様はどんな人をも受け入れ、もともとは神のものであったということを、そのことを知らせることを、どうぞ私たちも良しとしていき、その道が開かれるように願い続けるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。